8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、仏の心で握るハンドルに事故はなし、マイカーのことなら株式会社安沢モーターさんと、すべての人に夢を来たれ社会福祉法人ライムさん、そして8月1日2日、貴船神社の夏祭りで神社本殿前において手作りショップ及びバザーを開催します、貴船慶心婦人会さんが支えてくださっています。 DJ は尼崎貴船神社宮司の枝田正輔と、
尼崎市東何屋町になります上岸住職の広林光信と、
関西学院中学部で教師と牧師とポンをさせていただいております福島明です。
はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
そしてアシスタント正美さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ポンさん、いよいよどうですか。もう夏休み入りそうですけど、ね、どうですか。
梅雨も明け、
はい、
いよいよ夏ですね。
はい、どうでしょうか。
僕のシーズンです
どういった意味でシーズンなんですか。やっぱりもう、まあ、夏休みにかけるポンということで、
ね、はい、今年もいろんなことにチャレンジしようと思ってますけどね、
は
い、
あ、そうですか、
はい、またその結果を期待しておいてください。
でもどんどん江田さんが8月に釣れるにあたって、
なんかやつれておられます
ね。やつれておられるんですよ、うん、大丈夫です
か。今日はね、あの3日連続でね、はい、庭の芝刈りをしていて、
あ、そうですか、
あとまた10日ぐらいかかりそうなんで、
はい、
ちょっと疲れ気味ですね。
でもちゃんとやっぱり基本的なそういうところのね、宮司としての、なんか ね、
ただね、誰もバレないように、目深に帽子をかぶって、長袖長ズボンで、
怪しい格好で、ね。日焼け止めではなく、
あの通信販売で売ってるような、あの、
そう、本当になの、
こんな、
こんな広い、
もう日焼け止め、あ、そうか。うん、じゃあ、なんかそういう、
だから誰か分からへんって言われるんです、うん、よく。あの、宇治子さんが通ってこられ、いや、それはないん
ですよ。そうそう
そう。宇治子さん来られて、こんにちはって挨拶したら、最初は不審そうな顔でこうやって見張って。でこうやって申し上げたら、
はい、
あーって言って、あ、
それが楽しみでちょっと PR っておられるんです、ね、
自己 PR
ちゃんと霧吹き
やってますよ、
ね、霧吹きしたいだけです
ので、ボトボト汗かきます本当もあの広いのも良し悪しですね、
はい、いや、あ、でも本当今年は暑くなりそうですね。本当ですね。
夏祭りもちょっと心配ですね。
そうですね、
うん、まあ、頑張って体力作りしてくれてると思いますが、うん、
はい、
2日間なんとか無事に
ね
乗り切ってもらうことを。
いやー、でも本当ね、うん、前回も本当ね、また良かったですね。
戸ヶ原君 ね、はい、
素晴らしい、
頑張ってますよ。あれ以降も、
ね、あれ以降も、はい、そうですか、はい、いや、そうですね。正美さん、お元気ですか。
あ、元気ですよ。
なんか噂に聞くと、うん、昨日、今日が収録日より昨日一人でずっとみんなを待ってて、
誰も来なかった
という、ちょっとあまりにも楽しみで一日間違えてきてて、そうなんです、
待ちきれずに
待ちきれずに
ちょっとしばらく待っててしばらく待っててすいません、あの今日じゃなかったですかね、うん、って聞いてしまって、あいあいの人に、
はい、
今日じゃないですね、じゃあまた明日来ますって言ってきて、
だから2日連続自転車こいでこんな暑いのに、
あいあい
に立ちばらからやってきたみたいな、
どれだけ楽しみにしてるのかという、
まあ、だんだんそういうことが起こり出す年齢なんですかね、うん、我々
そこまで危なくない、今日
は
違います
か、ここはどこみたいな
さ、はい、じゃあそろそろもう本当、はい、本当のビッグゲストが、
今日緊張が漂ってます
ね、はい、もうこのスタジオの緊張が漂ってるというか、
ピリピリしてます、ね、
はい、はい、もう風雲児みたいな ね、はい、
ちょっと楽しみで、あの、待ちきれなかったゲストをご紹介させていただきます、
はい、
釈徹宗顧問からのご紹介で、
はい、
金光教伊豆尾教会総長の三宅義信さんにお越しいただきました。
こんばんは。
こんばんは、三宅義信です。
よろしくお願いします。
本当に出ていただけるなんかもう本当に夢のようなんですけど、
いえ、とんでもありません。あの、呼んでいただいたらどこへでも行かせ
て。謙虚さがすごいな
という。なんか今日は どこで 何で来られましたか。
今日はね、あの、大阪の大正区というところに私住んでるんですけども、
はい
はい、尼崎からでしたら、はい、あの43号線でピューって行ったらすぐで、はい、あの大正からあの橋を渡ったところにあの大阪京セラドームって野球場がありますよね。はいはい、で環状線、 JR の環状線で大阪駅から走って行って左側に京セラドームが見えてるときにくるっと右を向いていただいたら、うん、うちの教会の大きなお屋根が見えるという。
その近くですか。
そういう、はい、そうです。
駅前ってことです
ね。駅にもそう、そも近くて、あの道路でいうと43号線、それからあの電車ですと阪神電車が今難波線ができましたよ ね。ですから、はい、あのドームのところまで行くともうそこから、まあ、歩いていけるという距離です
。
ですから尼崎、私から言うとちょっと近しい、
うん、
はい、
そうですね、
親近感
隣の、
はい、隣で、
ね、いや、ちなみにすいません、釈先生とはどういったお出会いなん
釈先生もちろんご同業というか、まあはい、釈先生もあの二足のわらじで大学の先生とお坊様とされてますけれども、はい、私も、まあ、金光教の、はいまあ、先生と、はい、それといろんな学会とかで、はいまあ、あの活動している関係で、はい、あの学術の方で親しくならせていただきました、はいはい、
あそうですか。いやもう釈先生からもう本当金光教の風雲地で来られて快楽してくださったからとか言って、はい、そしてまたいろいろ調べてみると本当にいろんなところでご活躍で、うん、いやよく来てくださったなと思って、
いいえ
すいませ ん、 ノーギャラ、ノーギャラなのに
何でした、寄付を置いていきまし
たありがとうございます、
スポンサーに。
いや本当にあの日程さえ合えば私本当に何でもさせていただくつもりですので、宗教家なんていうのは大体世間から言うとね何もしてないように思われてるわけですから、せめて社会貢献、はい、でそれが、まあ、どういう形の社会貢献かありますけど、違いますけれども、うんまあ、そういう形でお役に立てることでしたら何でもということで、うんあのまあ、今日は実はつい最近まで海外行ってたんですけども、うんはい、それでも日程さえ合えばこうして来させていただきます、はい、
素晴らしいね、ありがたいですね、うん、もうなんかもう鏡だなと思いながらいやいやでも本当もうでもあれですけどすいません、あの今日は、まずやっぱり初めて、
う
ん、あの金光教の、
ね
ね、宗教者の方が来られたということ で、ねまあ、金光教のことについてちょっとあのリスナーの方に、
ねまあ、広林さんのお寺のすぐ近くにもね、
そうです、
金光教、
はい、天朝日教会が
ちょうどあの宗教ストリート、
そう宗教ストリート、
宗教通り、
ね、江田さんがあの南部再生という雑誌で書いた宗教ストリートの中の、はい、あるんですけど、すよ、ね、はい、そうなんですよ、
ね、天崎にもたくさん
うんはい、尼崎市に一応7つ金光教の教会がありますから、うん、多分伝統仏教のお寺もちろん本願寺とか多いところは別として、うんまあ、あの普通の宗派でしたらそれと変わらない数のお寺、うん、あの金光の教会あると思います、うん、あのマークがあの、ま、金という字の周りに花丸みたいな、はい、ですから皆さんどこかで、
う
ん、あのお目になさってるかと思います、
電車のから見かけたり、うん、僕甲子園かどっかで一回阪神電車乗ってた見かけた覚えがありますけど、
ね、あれも
ありますよね、
はい、ございます、
うんで先生すみません、お名刺見させていただくと、まあ、あの教会の総長っていうのがやっぱり、うんお寺でいう住職になるんですか。あ、
住職に当たるのは教会長なんですけども
、教会長、はい、
それ以外にいろんなこと、まあ、総長のお務めからせないかんので総長
かましてこられますね、これはちょっと本さん負けられませんよ、
実は
いやそうか、総長のお務めから総長いやそれはよかったら簡単に、まあはい、金光教のルーツというか、
はいはい、金光教というのは実はもうすでにあの教祖が始めたのが安政6年、西暦でいうと1859年ですから、うん、もう150年以上の歴史がありまして、はい、実は日本の宗教の分け方でいうと伝統仏教とか神社とかが伝統宗教で、まあ、新しい新宗教の教団がいろいろありますけど、はいはい、分かれるんですけれども、はい、どういうんですかね、どちらにも入れてもらえない、うん、伝統仏教の方からするとあんたら新しいやろお前らと、うん、ね、新宗教の生きのいい教団、皆さん頭の中に浮かんでいくつかの生きのいい教団から言うとお前らめと古いやんけ、もうエネルギーないやんけと、ですからね、まあ、あの動物にも入れてもらえない、あの鳥にも入れてないコウモリみたいなその時にこっちへフラフラあっちへフラフラと都合よく行ってるうちにどっちにも入れてもらえないっていうのが大体スタンスだと思います。
先生やっぱりなんか怖いもんないんですか、うん、
もう教団から、
いや
教団
から
金光教はね、はい、少々のこと言ってもね、はい、なかなかクビにならないんですよね、
は
い、
そうなんですか、は
い、なかなかクビにしたらなってくれる人いいひんからか知りませんけど、なかなかクビにならないんでね。
で先生すいません、ちなみに、何代目になられるんですか、その教会の。
私はあの私の家で言うと、はい、あの私の祖父が伊蔵教会というのを始めたので、はい、私は3代目ですけれども、はい、あの一族から言いますともっと5代目6代目それからいろんな教会、全国も東京にも、はい、いとこが教会長している教会もありますし、はい、もっとあの銀座にもありますし、はい、それ以外にも日本中にあってかなり私 の血のつながった人で、はい、金光教の教会長しているのは全国におります、はい、
ちなみに全国でいくつぐらいの教会があるんですか、
は
い、あの
全国では、ね、1600箇所以上ありますね、は
い、1600箇所。
ところがこれがまたあの規模が大小がもうまちまちでございました。そして例えば天理教様でしたらこう教会のデザインが大体決まっているので見たら天理さんだなって分かるんですけど、金光教の教会はもう全然形、これ何っていうような形のデザインからもう何でもありですので、はい、
じゃ結構自由というか
自由ですね、はい、ですからまあ 唯一あのロゴマーク見て、はい、花丸に金で、はい、アーコン公共、それが分かるだけですね。
でホームページ見させていただいた限り伊豆教会さんはかなり立派な、は
い、いやすごい、ね、立派な、はい、
伊豆教会はねあの、うん、一応伽藍だけは立派で、
うん、一応
中身伽藍堂とか言っておきますけれども、はい、あのそうですね、皆さんの知ってる歴史的な建造物で言いますと、うん、京都の本願寺さんとかですね、うん、あの奈良の東大寺さん、大体、うん、あれぐらいの大きさのああいう形だと思っていただいたら、う
ん、
大きいんですけど、
立派なホームページさんで 見まし
ょう、いえいえそれですけれども、まあ、今言ったようにそれは私の祖父が偉かったからだけで、大体ね、うん、あのカリスマが遺伝したら苦労しないんですけどもね、
うん、いやいやいや
いやいや
十分遺伝
しない、いやいや大体ね、いやいや3代目にはなんとかっていうこと
は、いやいやいやそれを言おうと思ってなんか倍返しに来そうだからもう やめときましたね、いやすごい面白いな。
それでこの地元の兵庫県、はい、まあ、先ほど尼崎が7つと申しましたけど、はい、兵庫県はだいたい110カ所ぐらいで、大阪府が、まあ、同じも地元です、はい、大阪府が140カ所ぐらいですかね、ですから兵庫県と大阪府だけで250カ所ありますから、
かなりの
割とあの本公共の密度の濃い地域で、あのリスナーの皆さんも多分親戚にとかね、誰かのどっかのおっちゃんの葬式行ったら、お坊さんや思ったら違ったら数珠持って行ったらなんか卵仕上げてはったれんの、だいたい本公共のパターンが多いです、あとあの有名人でもたくさんいるんですけどもね、割とうちの宗教はあの宣伝しませんので、ね、皆さん名前聞いたら あの人とかね、もう歌舞伎役者でもスポーツの監督でもいっぱいいてるんですけども、あの皆さんおっしゃらないんで、あの別に隠れキリシタンというわけじゃないまあ、私を除く三宅一族を除くと、はい、皆さん非常にあの節度を守ったなんていうかな、おとなしい、
あの大丈夫ですかね、親戚から殺到しません苦情がなんてこと言うんだみたいな、
いや、はい、またここで言ってるだけですから、はい、はい、世界中出かけて言うてますので、私の場合もでもそんなもう苦情はもう、はい、苦情に答えてたらキリがないというので、も世界中からメールでもいっぱい来ますんで、はい、ですから大丈夫です、は
い、強さを感じます、ね、はい、やっぱりすごいな、真の強さを感じますね。
これだけ兵庫と大阪で多いっていうことは発祥も関西方面なんですか、
あの、ね、発祥は今でいうところの岡山県、昔備中の、
はいはい、
岡山県の西の方でして、ですからそれが広がっていって、うん、まあ、でも未だにやっぱり瀬戸内海沿岸が多いですね、例えば岡山県広島県多いけれども、うん、島根県鳥取県少ないとか、ね、四国でも香川県とか愛媛県多いけど、
高知県と徳島は少ないとか、
ね、ですからこうどうですか、関太平洋じゃなくて
関
瀬戸内海、めちゃめちゃちまちまっとしたですから、京都より東行ったらね、めちゃめちゃ少ないですね、はい、さすがに東京はね、うん、まあ、人口が多いからね、はい、50や60は教会ありますけれども、うん、もう東北の方なんか行きましたら、はい、今回の震災でこう、うん、あの壊れた教会とかね、うん、水に浸かった教会ありますけど、それでも本当に一つの県でも片手で数えるぐらいしかない、はい、ですから本当に、まあ、瀬戸内海のこのなんかぼんやりした、うん、あの気候風土にあった、うん、そんなだ厳しいこと言わないんですね、ですからね、なんか滝で修行せとかね、なんかそんな何あれ食べたらあかん、これ食べたらあかん、何にもない、
ああそういう
のは何にもないし、何でもあり、
はい、まあ、それが、まあ、競技の特色というか、
そうですね、
ああそうですか、
はい、少し申し上げますが、
はい、どうぞ、
その競争が、はい、あ今から150年ちょっと昔にですね、まあ、でもね、なんか安政6年って言ったら古色蒼然としてますけれども、うん、考えてみたら、あの神は死んだと言ったニーチェ、
はい、
それから共産主義のね、あのカール・マルクスよりも新しいんですよね、でちょうどあのチャールズ・ダーウィンが種の起源という、はい、まあ、進化論ですね、はい、を出版した年が1859年ですから、うん、もう世界はすっかり近代になってた、
はいはい、
古代や中世みたいなね、もうなんていうか、そのもうなんかもう合理的じゃないものをすんなり信じれるようなあの世界じゃなかったんですね、根高教の教祖は教祖になるまではお百姓されてましたけれども、あのあれがただのね、別に学校行ったわけでもないお百姓かと思うぐらい書いたものを見ますと非常に合理的ですね、日付とか時間のつけ方と、で明治になってこう新暦が導入されますけれども、新暦と旧暦ずれてるやんけと、でこうだんだんこうずれて、それを自分でつけてどういう法則があるかを考えたりとかですね、 そのお金を人から借りたとか貸した時のその金利の計算とか、あるいは幕末ですから物価がものすごくハイパーインフレだから、この時貸したのはその何両やけども、これは米がどんだけ買えた時の何両やみたいな、もう極めてね、合理的ですから、あ、よくもあんな合理的だったなと。それがその都ですとかね、江戸屋とか大阪のその商家でじゃなくって、備中の片田舎のお百姓ですよが、そんなもうすでにその教育レベルになったから、明治維新の時に日本が急激にキャッチアップできたのはと考えてみれば当然といえば当然なんですね。ちょうど200年前にロンドン、パリ、江戸と比べて、いずれもみんな大都市になってましたけども、ロンドンの識字率が 20%、パリは 10%、江戸は 80% ですから、ですからいかに、だって日本はああいう貸本屋とかがあったわけでしょ、今で言ったらレンタルビデオみたいな話、貸本屋が成立するためには庶民がみんな字が読めない と、
ね、そうです
ね、当時の旅行のガイドブックなんかこう開いてみたら、もうね、見開きグラビアページ4色刷りでね、こうね、名所富士山、今富士山が世界遺産になりましたけど、バスこんなん当時どうやって空から見てんというぐらいに、富士山がこっちに御殿場があってとかね、箱根があって綺麗に描かれてて、それで名所が描かれて絵図があって、どこどこ行ったら何食えとかね、どこどこの名物は何だとかね、なんとかあのなんか踊りがどうだとかみんな書いてあって、今の日本のその観光ガイドありますよね、もう全然変わらないですよ。ですからすでにその近代というか、あの西洋の文明が入る以前に、ある意味非常にその独自の形で発達してた、そういう中でのその根高教の教祖がまあ宗教を始めたと。で、根高教の神というのはもともと金人と言われてた、あの金色の金に神と書いて、金人というのは陰陽道の、陰陽道じゃなくて、陰陽道ですか、道教とか陰陽道のもともと神様 で、でこれが面白いんですけれども、実は今日は、あの祇園祭りの山鉾巡行じゃないですか、山鉾巡行、僕らね、明治維新によってものすごく断絶してしまってるんですね、それ以前の知恵の体系と、その明治維新のまあ国家が作ったものとで断絶してるんですけど、今ですと祇園祭り、八坂神社って言ったら佐野の御事を祭って奥様は櫛七姫でと、こうなってますけど、あれは明治になってからの話で、明治になるまでは祇園社と言われてたんですね。上官年間ですから、今から何年前ですか、1100年ぐらい前ですかね、ちょうどあの今のこと2年前 の、 あの東日本の大震災の1000年ぶり の、 あの大津波って、あれ上官年間ですから、あのその時代にその京都に祀られた神なんですけど、その時の神は祇園社って、もういかにも仏教の名前ですよね。その中で神は、あの祀られた神は道教の神で、あの御頭天皇という、あの牛頭、牛の頭、別にあのそんなオックスヘッドという意味じゃないんですけど、地当てると御頭、牛頭と書いて、で天皇はあの天地の天に王様の、東京って天皇ザイルっていうとこありますよね、あの羽田空港、あの天皇、あれは御頭天皇を祀ってた場所なんですけども、そういう御頭天皇という神様がいて、これは何の神様かというと、伝染病除けの神様だったんですね。で、人類の文明にとって伝染病はもう極めて大事な、その私はその宗教の、まあもちろん原始的なアニミズムはもう原始、なんとか原人の時代からありましたよ、でも僕らが今日宗教って言ってるような宗教は、あの都市文明が今から5000年ぐらい前にメソポタミアとか、いろんな世界の各地で都市文明ができた時にできてきた、ですから文字にしても法律にしても税金にしても、人類の固有の文明ってみんな都市文明と一緒にできたんですけども、その時に人口がやっぱり数万人規模で定住がすると、どうしても伝染病の問題があるわけですね。あの何ですか、あの初め人間ギャートルズみたいにね、ホラー穴にポツポツって人が住んでるときはその家族が死ぬだけで終わったんですけれども、それがああいう例えばメソポタミアとかエジプトとか人が集まって住んだら、当然身分もできるし、王様とかですね、兵士とか身分もできるし、もともとあったアニミズムとかシャーマニズムの中から宗教がどんどんどんどん現在僕らが思っているところの宗教、例えばユダヤ教とかそれできてくるわけですけれども、それは何かというと、やっぱり私は伝染病に対する、まあ、恐怖心、こんなん顕微鏡できてね、ウイルスとか分かったのは100年ぐらいしか経ってないから、100年以上前はいきなりバタバタバタって人が死ぬわけですよ、 伝染病が流行って、これはもう絶対そのなんかデモーニッシュな力が、鬼が来た
とかね、何か違う力が働いて、
皮膚の塊みたいな、
うわーっとなって、今でもね新型インフルエンザとかありますでしょう、そういう風になってまして、ですからその伝染病をどう説明するかっていうのがもう極めて大事なことだったんですけれども、そういうのは京都も平安京、まあ、その前大阪浪速の宮も、あの奈良の都も平城京もそうですけど、平安京は10万人の人口がずっと続いて住んだわけですから、平安京にとって一番怖かったことは伝染病なんですね。だからあの酒呑童子の話でも鬼が老いの坂を越えてこうとと命を奪っていくと、私はあの何ですか、あのスモールポックス、何でしたっけ今の病気でいうと、天然痘か、天然痘、天然痘の患者の写真っていうのを見たことあるんですけどね、もう顔が真っ赤に腫れてボコボコで、元の誰かなんだかわからない、だからあれが鬼だと思ったのじゃないかなというぐらい、あのキティウジャの中国ではあの奇跡にいるって死ぬこと、死体のことですからね、ですけども、そういう中で京都の街で人々が一番恐れたのが伝染病で、ですから祇園祭りは夏にあるでしょ、暑い中 で日本の祭りで秋にあるのは収穫、農村部、でごめんなさい、木舟神社の先生来られてる水の神様の話を今日はしないんですけれども、あの水の神様の話は実はじゃあ水の話ちょっとしますと、あのイスラエルで、イスラエルで、あの僕らが知ってるイスラエル民謡でマイムマイムってあります、フォークダンスこう集まってきて、うん、あれ水井戸があの、イザヤ書っていう、旧約聖書に出てくる中で、マイムってあの先生ご存知と思いますけど、ヘブライ語で水ですよね、ハッシャマイムベエンドハーレツっていう、あの創世記に出てきます、水の表にっていう、そのマイムなんですけど、あれは井戸を掘って、まあ、あの中近東は井戸が水が少ないですから、だからマイムマイムマイムマイムマイム別山村って言った、水が出て嬉しいよっていう話、
バーンって喜びの
喜びさんでと、まあ、そういう歌なんですけれども、同じようにイスラエルとの関連で言うと、実は祇園祭りの話を調べていくと面白いのですが、その御頭天皇という、まあ、その八坂におった、あの祇園社におった神様がある時、この嫁取りをどっかにいないかなということで、ほんで南海の竜王の娘がええと聞いて、そこへ旅行するんですね。で旅行していくんですけど、夜になっちゃって、ある村へ立ち寄った時にもう夜になっちゃって、止めてくれっていくんです。でそうすると古丹将来という、ま、ずお金持ちがいました、そこにコンコンコンって止めたら、身なりが汚かったので、おい帰れと、知らんとピシャンと閉めて、で今度あの庶民将来という人のがいまして、そこに行ったらあの貧乏で、そのあのどんだけのことができるか分かりませんけど、どうぞお泊まりくださいというふうにして、まあ、彼を止める。で実はその彼は神様なんですけど、知らないわけですよね。その時に帰り際に、昨日はありがとうと、だあなたにその古丹将来、ごめん、庶民将来の子孫なりとか、祇園祭りのちまけに書いてますよね、でこれを持ってる人は伝染病が来ても死なないよと、で残念ながら古丹将来の子孫はみんな死んで、庶民将来の子孫が世界に残った。これあの出エジプト記であのモーセの話があるんですけれども、モーセがそのエジプトから脱出してくるときに、そのファラオが止めるわけですよね、まあ、兄弟、まあ、あのファラオの息子として育ちましたから、兄弟のラムセス2世ですか、あの映画で10回の映画ありますよ、ビャーッと身が分かれるあれですよね、それと同じで止めるんですけれども、その時にそのイスラエルの人たちだけはそのお前たち伝染病かけないよと、で杉越の祭りっていうのを今ペサハって、まあ、パスオーバーってありますけど、イスラエル人のユダヤ人の家だけこう印を、特殊な印をつけると伝染病がダーッと流行って、エジプト人がバタバタバタッと死んでいくのにユダヤ人だけ助かると、杉越すパスオーバーするという祭りがあるんですけれども、今でもあのイスラエル行ったらやってますけど、それと同じで庶民将来の子孫だけが残してあげるよと。ですからね、こんな日本のね平安京の場所とあんな中近東とが同じ話、通底する話があってつながってた。ですからそういう点で非常にその夏祭りっていうのは伝染病、まあ、大阪の祭りも住吉さんにしてもそうですけれども、あの夏祭り、都市部は天神様でもそうですよね、夏祭りで、農村部は秋収穫ですから、明らかに性格が違う。でその御頭天皇がその竜神の娘、あのビンゴの国不時とかに出てくる話なんですけども、ハリサイニョという、まあ、竜神の娘と結ばれて8人の子供ができるんですね。八王子って東京に地名ありますね、 あとある熊野さん、はい、熊野詣の時にも八王子とかで、ね、八王子とか出てきますけど、この8人の子供の1人が金人、あと大将軍とかね。でこれが大体みんな怖いんですよ。もともと伝染病関係の神さんですからね。だからこの触りほなんていうか、そのたたりがあると。でイスラエルの神もその出エジプト記で我はその妬みの神であると。で普通僕ら神さん言ったらその愛とかね、その恵みの神なんですけども、実は妬みの神、怖いんですよね。で金光教の金人も実は怖い神様で、みんな嫌がって、だからその平安時代以来みんな嫌がってて、でいかにして金人から避ける、毎年この日めくり見たらね、方角がどっち、今年は恵方が、なんか節分の時、ね、巻き寿司食う時にこっち向いてありますよね、はい、この方角があかんとかね、何月何日から何月何日まで建設不振ですね、家建てたらあかんとかいうのがあって、昔の人はそれきっちり守ってたんですけども、金光教の教祖もそういうことを非常にきっちり、彼はもう科学的合理的な人ですから調べてきっちり守ったんですけども、まあ、子供とかが次々死んでいって全然不幸が、である時に気づいて、それまで一生懸命その怖い神から逃げることを、どうしたら逃げれるやろうか、でもなぜ相手はまあそのまあすごく強くて怖い神ですけど逃げきれなくなって、である時そのまあコペルニクス的な転換で、これ普通に向かっていこうと、
逆に
、で向かっていこうって言ったら、その金人がね、ああお前今まで人類の長い歴史があるけど、もうみんな俺から逃げとったけど、お前初めてわしの本当の正体を知ったと、向かってきたと、実はわしはその恵みの神なんだと、助けたろう恵むだろうと思ってた、力がないと助けてもらせんからね、助けたろうと思ったけど、人間の方からみんな方角日柄ばかり見て逃げてったと、それはあんたも真正面から来たから、これからお前助けたろということで、まあ金光教がまあ始まるわけですね。
すごい、このもう世界各地のいろんなことを全部ミックスして
短い時間に
すごいですね。いや本当、
大元ではお庭内っていう言い方したんですけど、はいはい、そういう発想があるんですか。
まあ、そうですね、
お庭、
は
い、そうですね、鬼を
そうですね、もうそもそもそうですね、金人というのはだいたいイメージで見ると、だいたい鬼の日めくり見たらね、鬼のような絵で描いてますから、ですからそういうデモーニッシュなものを避けるんじゃなくて、それを自分のまあ、で、まあ、もちろん近代化してね、それが150年の歴史の中でなんかソフィスケートされてね、なんか今天地金の神ということで、すごくなんかこう愛の神とか恵みの神の要素を強調してますけども、私から言うと実は怖いものを持ってる。だってそのまあ、あるいは親神と言いますけども、親っていうのはね、子供のことを愛してますけどね、一歩でも叱ったりとかね、厳しく渡る存在ですから、そういう点で我々の日常の生活のあり方がどうかということを聞かれたら、必ずしも
問われてくるという。
ですから単に金光教で信心するというのは、私の願いがその例えばどっか大学受かりたいですとかね、どっかその商売儲けたいですとか、こんなもの相手がある話ですから、そうですよね、合格定員が1000人どこに2000人受けた1000人の人落ちるから、どの神様を拝んだって1000人の人落ちるわけでしょ。で神様だって事情がありますよね、その前どの人の聞いたろかってな、あるじゃないですか。ですからそういうことで、その金光教の神というのは、その神の願いの方に私たちが気がつくか、ですから世界は神、人だけでも神だけでもなくって、人と神とが共同してそのまあより良い世界になっていかないといけないというのが金光教のまああの教えなんですけれどもね、はい。まあ、ですから 全国 で、 ですから1600カ所の教会で毎日年中無休でそうにお参りされたら、初めてお参りした人にも、もうノーアポイントメント、普通ね、大きな宗教でして一番偉い人に会うのはなかなか会えませんけども、金光教は銭湯と一緒で、一番偉いやつが番台で一番前におる。
で早朝にお勤めされて
る。そうそうそう。
すいません、時間が、はい、
また来週も三宅先生にお越しいただきたいと思います。
はい、すいません、申し訳ありません。
すいません、
よろしくお願いいたします。
は
い、
今週のこの番組は安澤モータースさんと社会福祉法人ライムさん、木船敬新婦人会さんに、支えてくださってます。
ありがとうございます。それではまた来週、三宅先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ。
神様、
仏様、
このまま三宅総長の話を聞いてたら、総長まで続きそうや。